愛生いにしえこぼれ話第124回唐畑清太郎の物語その2。唐畑清太郎は一寒村であった愛生を西の神戸にすると決心して愛生の発展に尽くした人である。清太郎が生まれた文久の時代は外国から開国を迫られて不穏な時代だった。この頃には今のような学校はまだなかったが、父次三郎は隣村の医者が開いている寺子屋で清太郎を勉強させた。時代は明治になる頃であった。清太郎は学問を好み、成績も優秀で、明治14年、19歳の時に役所に届けるいろいろな文書の書式をまとめた少書公用文例という本を出版しており、才能の片鱗を伺うことができる。その後、大学に入学した清太郎は青森の弘前の東奥義塾では法律を学び、卒業の際に治外法権論という論文を青森の新聞社青森新報に投稿している。この頃、明治政府は江戸幕府が開国時に結んだ不平等条約のため困惑していた時代であった。学業を終えた清太郎は青森新報に入社して論評記事を書き、明快で分かりやすいと読者の評判になった。ところが母親が倒れたとの知らせが入り、22歳の時に故郷へ帰った。それをきっかけに公務員として兵庫県で働くことになり、衛生、土木、教育などを担当した。明治も中頃になるといろいろな制度が作られた。清太郎は人々に新制度を分かってもらおうと、役所での仕事の傍ら、町村制度明日の夢、政界の波、町村会議員選挙の心得という本を矢継ぎ早に出版した。町村制度明日の夢が出版された翌年の明治22年に明治憲法が公布され、日本は近代国家としての体裁を整えた。同じ年に明治の大合併が実施されて、江戸時代から引き継がれた小さい村が合併して大きい単位になった。例えば現在の若狭の村は12の小さい村が合併して新しく若狭の村となり、この状態は愛生市と合併するまで65年間続いた。また大村は野瀬村を合併して新しい大村となった。清太郎が大村の村長となるのはこの後である。今回は愛生生き生きネット発行唐畑清太郎の物語より編集引用しました。愛生いにしえこぼれ話、小川大輔がお届けいたしました。